Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1619回、1月9日です。皆さん万事ましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日帰ってこれんのかなどうなのかなって感じがしますけどね、はい、まだ帰ってくる気配はございません。7時半で帰ってこないと8時バージョン9時バージョンって感じかなって気はしますけどねまあすきちゃんも3連休明けなんでね、お昼は、もうバタバタしてると言ってましたけどもね、果たしてどうなのやら。けいちゃん、こはくさん、こんばんは。あ、さっきツイッターの方でね、もうお話がそういうのあったんですけどもね、雪降って、あ、たまにねパラパラとは降りますよ。たまにパラパラとは降りますが、積もるような雪じゃないですね。今んとこ雪の心配はなさそうなんですが、ただお昼休み、いつもは日が照ってたんですけども、スキちゃんのとこは吹雪いてるって言ってましたからね。もしかしたら島根県西部の方が雪があるのかなと。ただまあスキちゃんのとこはね、海岸端なんでね、積もるような雪にはならないとは思うんですけどもね。まあ、ただ今週1週間は雪だるまマークがね、天気予報にもついてますんでね、油断はできないかなという感じはしてますけどもね。まあ、ケイちゃんとこは聞かなくても雪なんでしょうけどもね、小学さんとこは大丈夫ですかね。あ、奥出雲山の方は降ってるかもしれないですね幸い出雲はまあ平野なんでね、今みたいに風を伴って降ってると多分積もることはないかなというふうな楽観視はしてますけどもね。あ、ケイタ君こんばんはです。雪なし。いや、雪はね、まあ冬だから降ってもしょうがないとは思うんですけどもね、泣けにはないでね、その方がいいですよ。まあ、降って積もるだけならいいんですけどね、通勤途中にね雪が降っちゃうと、渋滞が発生するんでね、まあ、今の時期ノーマルでうろうろしてる人はいないとは思うんですが、たまにいるんでね、ノーマルタイヤのまま突っ走ってる人が、そういう人がに出くわしちゃうとちょっと大変なことになるんですよね、はい、ということで、まあ今のところはね、出雲は大丈夫です。皆さんご心配ありがとうございます。奥出雲って言ってもね、出雲とは全然違うんでね 読んで字のごとく本当に奥の方の山奥なんでね、奥出雲っていうのは。島根には奥出雲っていうのとね、東出雲っていうのもあるんですよ。これもね、出雲市っていうかもう東出雲は松江市なんでね、全然天気が違う状況なんですけどもね、はい、小白さん伊豆半島、まあ、山間部以外は心配なし。鹿児島もみんな冬タイヤ。でも鹿児島ってそんなに降らないんじゃないのかな。なんか僕的には鹿児島っていうとなんかあったかいような雰囲気がしてるんですけど、そうでもないんですかね。はい、あ、お散歩さんこんばんは。まあ冬用タイヤ履いといた方が安心は安心ですよね、何があっても。まあスタッドレスもね、雪が降った分にはね効果を発揮するんですけども、凍結しちゃうともう何履いてても関係ないですからね、ツルツルするから。それこそチェーンでも巻かない限りは、トラック用のチェーンというか、まあ滑り止めタイヤに巻くタイプじゃなくて、車体の下にこうチェーンが何本かついてて、それがタイヤと接触してこうぐるぐるぐるぐる回りながらタイヤの下にそのチェーンが入り込んで、まあタイヤにチェーンを巻くのと同じような効果をもたらすっていうのが今あるじゃないですか。うちの会社に入ってくるトラックもね、今年からそれを採用してるんですよ。あれ普通車に着くと楽だなと思うんですけどもね。特にあの山陰の方を走るトラックっていうのは、山の中へ入ると雪があるけど、ちょっと山下ると雪なくなっちゃうからね。なんでチェーンの付け外しって結構大変らしいんですよね。でそういうのがどうも開発されてるって。実際にそのタイヤの下にチェーンを入れて走ってるっていうのは見たことないですけどね。まだトラックの下覗き込むとチェーンが、あれ何本 ?6 本か8本ぐらいのチェーンかな、がなんかぐるぐるぐるぐるね回るのがついてますよ。あれ楽そうだなと思うけど、確かに小白さんが言う通り車じゃ車体に傷がつきそうかな。普通車では無理か。パジェロとかランクルとかあんな感じの車高の高い車ならいけるのかな。あれ見てるとわあこれは楽だなってね思うんですけどもね。まあチェーン巻くこと自体がねそんなにないんでね、山陰の方だと。まあ北海道の方行きゃ今度はもうチェーン巻きっぱなしっていう状態になるのかもしれませんけどもね。だからあの消防してる時、消防団してる時はこの冬の時期になるとポンプ車はあのチェーンを下へもう敷いといて、そこへ後輪を乗せとくんですよ。で雪がなければそのまま車前出して出れるし、雪が降ってたらその状態でチェーンを巻いて出るっていうねことをやってましたけどもね。あ、アメリカンさんこんばんはですみんながトラックに買い替えるのみんながトラックに買い替えるんだったら松田がまたタイタンとか作るかもしれないですけどね、はい、ということで、あの今日は昨日もちょっと予告をしておりましたが歯医者行ってきまして麻酔を打たれちゃったんでね、 スタートが若干遅くなりました、はい、というわけでまあちょっと短めの配信になるかなと思ったりもしてますけどもね。はい、それでは早速本編の方行ってみたいと思いますよ。まず最初はですね、鉄ネタから行きたいと思います。URL を貼っておきますね。まずは鉄ネタからと、トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本と JR 北海道、東北北海道新幹線仙台駅から新函館北斗駅間が半額になる駅ネット限定商品という記事が上がってました。 JR 東日本と JR 北海道は3月13日に青函トンネルが開業30周年を迎えることを記念して、東北北海道新幹線の仙台新函館北斗間が約 50% 安くなる駅ネット会員限定商品、お先に特ダネスペシャルを発売しますということですね。対象乗車期間は2月の17日から3月の16日まで、販売は乗車日の1ヶ月前の10時からとなりますと。これ全ての新幹線が対象ではないですね。設定車両が決められてます。北海道行きが、はやて91、93、はやぶさ95、それからはやぶさ5、はやぶさ11、13、23、33、そして函館北斗発の方ですね、はやぶさ11、30、34、38、96号、そしてはやて98、はやて100号、この列車に限定されるということなんですが、仙台駅から新函館北斗間通常 17,310円かかるんですけども、これが8,640円、盛岡新函館北斗間が通常 12,880円なんですが、これが6,430円、そして新青森駅と新函館北斗駅間が通常7,260円ですが、これが3,620円、いずれも大人1名片道の乗車券と普通車指定席の価格ということだそうですね。約半額、ちょうど半額ではないですけどね、はい、ということで、まあ月ちゃん新幹線で北海道行きたいと昨日言っとりましたけど、これを使うと安く行けるよって教えてあげようかなと思ったけど、月ちゃん帰ってきてないですね、はい、まあぜひお安い約半額で乗れますんで、北海道それから本州行き来する予定がある方は、まあ、期間限定ではあるんですけどもね、使ってみてはいかがでしょうか、はい、そしてもう一つ鉄ネタです。こちらは携帯ウォッチにあった記事です。新幹線が時速200キロで走ると引けるスピードくじ、鹿児島へ道音と新幹線くじ、 JR3 社と鹿児島県が企画という記事が上がってました。 JR 東海、 JR 西日本、 JR 九州、そして鹿児島県は新幹線乗車中にくじが引けるキャンペーン、鹿児島へドーンと新幹線くじを開始しました。期間は3月31日の21時まで、 iOS、 Android 端末のブラウザから利用できますと。でこのくじですけども、新幹線に乗車中、列車が時速200キロに到達すると、キャンペーンサイト上でスピードくじを引けるキャンペーンです。くじに当たると、鹿児島の旅行が楽しめる商品などが抽選でもらえます。 対象区間は東海道新幹線の名古屋新大阪間と山陽新幹線、九州新幹線の全線です。新幹線の速度判定はスマートフォンの GPS 機能を利用して判定しますということで、ポケモン GO とかイングレスって車に乗りながらできないように、あれ40キロだっけかな、速度を見ててそれを超えると、アイテムがもらえないように設定されてるんですけども、これは逆ですね。時速200キロを超えないと抽選ができないという企画のようですね。この新幹線くじ、 JR 3社と鹿児島県が1月から3月にかけて実施中の観光キャンペーン、鹿児島へドーンとキャンペーンの一環で実施されるということですね。このキャンペーンでは新幹線くじの他にも大河ドラマ読み方が NHK の大河ドラマですね、セゴドンの放送開始に合わせ西郷隆盛ゆかりの地に関する企画などが展開されますということですんで、まあ新幹線に乗る予定がある方は3月いっぱいまでのところでね、くじを引いてみてはいかがでしょうか。一応これブラウザで開いてるときに自分のスマホの GPS データから今何キロで走ってるかっていうのは概略は出るんですね。だいたい今何キロぐらいで走ってるよっていうのがね、あのスピードメーターみたいなのがあって、でこれが200キロを超えるとくじを引くっていうのがね表示されるようです。それまでは時速200キロまで待機っていうふうに出てるんですけどもね、はい、ぜひ新幹線乗る機会がある方くじチャレンジしてみてはいかがでしょうか。江口さんこんばんはです。続いては気になる気になるさんの方にあった記事です。次期 iPhone SE はガラス製バックパネルを採用するとの噂、ワイレス充電対応との情報もという記事が上がってました。 SE 出るんだと多分今年前半かなって気がしますけどもね、あ前半というか後半なのが夏頃かなって気はしますが、昨年の夏に、次期 iPhone SE に関する噂を報じていた、TechZ24 というサイトが次期 iPhone SE に関する新たな噂を報じていますということだそうですね。信頼できる情報から得た情報によると、次期 iPhone SE は iPhone X や iPhone 8シリーズと同じガラス製バックパネルを採用すると。そしてワイヤレス充電もサポートする可能性があるということだそうで、Apple は充電をワイヤレスに移行しようとしてるのかな。まあ現行機種の8も10もワイヤレスしちゃいましたからね。少なくとも iPhone に関しては、無線充電、非接触充電に持っていこうとしてるのかもしれませんね。そうするといつの日か、ああでもライトニングは残すのかな。同梱される充電器もワイヤレス充電器になる可能性も出てくるのかな。まあ、ただ今んとこケーブルでつないだ方が充電は早いような気がするんでね、いくら高速充電に対応しているパッドを用意してもライトニング経由には勝てませんからね。ワイヤレス充電、10とか8買われた方ワイヤレス充電使ってるんですかね。あ、江口さん、イヤホンジャックね、どうなんだろう。もしかしたらないんじゃない？ だってもうセブンでなくなったじゃないですか。セブン、エイト、まあテンも当然ですけど、イヤホンジャックはないんでね。あ、でもそうするとライトニング残しとかないとイヤホンが使えなくなっちゃうのか。やっぱライトニングは残した上での非接触充電ってことになるのかな。あの娘さんワイヤレス使ってない。僕も同じ。っていうかワイヤレスパッドを持ってないんでね試しようがないんですけどもね。あと背面にバンカーリングつけてるんでね、多分充電できないような気がするんですよねバンカーリング取ればできるのかなって気はしますけどもね。はい、ということでまあ SE、まあ、年内発売っていう噂は結構あちこちでは出てるんですけどもね、本当に出るのかどうなのか微妙っちゃ微妙な気もしますけどもね。ケイタ君ワイヤレス充電器を買うお金がないあのベルキンさんとかで結構安いのが出てきてるじゃないですか。まあアップル純正は多分ねベラボに高いような気がするんでね、わざわざそれは買わないかなって気はしますけどもね。まあ一遍は試してみたいなって気はするんですよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。 iPhone 公式のバッテリー交換、関係ない iPhone5 や 4S も3200円でいけるという記事が上がってました。これはハテナマークがついてるわけじゃないんでいけるんでしょうねまあこれもともとアップルがバッテリーの低下で、まあそれに伴ってシャットダウンしないように、作動クロックをわざとに落としているという問題があっての、まあ、対策対応ということなんでしょうけどもね。で、これが果たしてどこまでこの3200円、まあ日本円で3200円でバッテリー交換をしてもらえるのかってことなんですよね。でこれ iPod ラブさんの、 iPod ラブさんのじゃないや、 iPod ラブを書いていらっしゃる方が直に iPhone5 これの見積もりをしてもらったらしいんですよね。そしたら3200円でバッテリー交換可能というね見積もりが出てきたらしいんですよ。でちなみにもう一つ古い 4S もどうもいけるらしいということですので、家にある古い iPhone、まあ5とか 4S、 6あたりももうバッテリーがやばくなってきてるはずなんでね、ぼちぼち3200円で生き返らせるというのも一つの手かもしれませんね。まあ転売するにしてもバッテリー変えといた方が、あでもどうなのかな、転売後でも別に3200円払えばバッテリー交換してくれるってことなんだろうから、バッテリー交換しといたから買い取り値が高くなるっていう、まあ高くはなるんだろうけども、この3200円のバッテリー代分高くなるか、以上高くなるかっていうとちょっと疑問ではありますよね。うん、はい、ということで、まあ手元に古いのがあったら早めに交換しておいた方がいいかもしれませんね。うち今 5S があるけど。あんまり使ってないからな、3200円出すのもどうかなって気もしますけどね。ケイタ君バッテリー劣化前に手元からなくなる、明日中に出しちゃうってことかな。はい、それでは次も気になる気になる、あ、だ次は気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル MacOS ハイシエラ 10.13.2 追加アップデートをリリース、 CPU の スペクター脆弱性を修正ということで。これ正月休み中でしたかね、このスペクター絡みの騒ぎがあったのは。まあそれに対応するために、ハイシエラ追加アップデートがリリースされてますと。シエラとかはどうなってんだろうな。うちの iMac シエラのままなんだけど、スペクター対応してくれるのかな、どうなのかなちょっとわかんないですけどもね。はい、そして MacOS もですけども、iOS もバージョンアップが来てますね。キナウキナウさんの方にあった記事です。Apple iOS11.2.2 をリリース。CPU のスペクター脆弱性を修正ということで。こちらもスペクター対応ということで、11.2.2 がリリースされています。まあこれは早めにインストールしておいた方がいいでしょうね。ちなみに、11.3 のパブリックベータとかは、これに合わせたリリースがないので、どうなんだろう、もう少し待たされるのかなって気はしますけどもね。はい。で、これは当然 Apple だけではなく Windows も対象となるんですけども、Windows の方のアップデートで不具合が発生しているという記事が上がってます。CNET Japan にあった記事です。CPU 脆弱性への修正含む Windows アップデートで AMD ユーザーに不具合という記事が上がってました。Microsoft の Windows 更新プログラムをインストールした旧式の AMD アスロンチップを使用する PC で問題が発生しているということはそうですね。これは Windows 10 Fall Fall Creators Update、 これを適用したアスロン搭載の PC が問題の対象となるということだそうですね。起動に何回か失敗した後にロールバックがかかって、エラーコードが出ると、起動すらできなくなるということだそうですけども、ただこの問題を起こしている CPU 10年前にリリースされた AMD のアスロンチップらしいですね。まあ、10年前の PC なんで使いすぎだろうっていう気もねしなくもないですけども、マイクロソフトさんもこの CPU の脆弱性に対応するアップデートだったんですけども、どうも古い AMD 製の CPU では違う不具合を出してしまうということだそうですので、もし仕事場とかで古い Windows に、古いマシンに Windows 入れてる方はアップデートをかける前に一呼吸置いた方がいいかもしれませんね。下手をするとこれ起動しなくなるようですんでね。小白さん、今まさにアップデートで叩き落とされて復活、あ、 Windows この問題なのかな。まあ AMD ユーザーの方ちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。2018年に新型が出る噂の AirPods、 結局どんなイヤホンなの、何が良いのというね記事が上がってました。まあいつ出るかまだ分かりませんけどもね、秋の iPhone に合わせて出てくるのか、それとも単独で出てくるのか分かりませんが、 まあこれ新しいのが今年出るよという噂が出てますよね。まあケース自体はワイヤレス充電に対応させるためのケースは発売、別売りで発売されるっていうのは出てますけど、多分 AirPods 2とかっていうのが出てくるんじゃないかなっていうことですけどね。どんなイヤホンなのかをおさらいしてみましょうというね記事になってます。項目は7つあるんですよね。1つ目が AirPods には電源ボタンがない。まあ、使ってる方はご存知だと思いますけど、電源ボタンありませんよね。ケースから出すことで電源がオンになると。そして2つ目、切り替えが楽ということで、まあ iOS あと MacOS 上であれば、切り替えが非常に簡単になると。あと付属ケースで充電ができると。バッテリーは本体だけで5時間ですね。私5時間持ったことないんだよな購入してから私は1年経ったかな。ぼちぼち1年が近いような気がしますけども、通話で使ってるとね1時間20分ぐらいしか持たないんですよね。もうバッテリーが下手ってきてんのかなって気がしますけども、まあ、そういう時には必ず右か左どっちかが先にバッテリーが消耗してきて、30分前かな、何分前かな、あ、いや 10% 来たとこかで、警告音が出ますんでね、警告音が鳴った方を片っぽだけを充電して、鳴ってない方をしばらく使ってという形で交互に使い分けるというね荒技をしてますけどもね。あと5番として、本体から音量調整はできない。これできないとは書いてありますが、できるっちゃできるんですよね。ただ直接音量調整はできません。やるんであれば一旦しりちゃん、あ、いい、大丈夫だな、頭にヘイをつけてないから大丈夫だと思いますけども、しりちゃん呼び出してやって、音量アップ音量ダウンっていう風にね言ってやると、一定量分だけね音量が動いてくれます。ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいですけどね。あと6番、ワイヤレス充電オプションも登場予定ということで、これはケースだけが出るっていう話がありますよね。現行モデルでケースだけ変えればワイヤレス充電に対応すると。そして7番、まだまだ売れそうな AirPods ということで、これ KGI 証券のアナリストさん、ミンチーコーさん、2017年の約2倍となる2600から2800万台が今年2018年には発売、販売されるだろうという予想をしているそうですね。クリスマス前に品薄になってしまいましたけど、今どうなってんのかな、また戻ってきてんのかな、出荷日時ということで、まあ AirPods 2が出たら買い替えるかもな。ちょっとバッテリーの持ちが悪くなってるんでねケースだけを入れ替えるっていうよりは本体ごっそり買い替えるパターンになるかなと私は思ったりもしてますけどもね。小白さん、違う iOS、 あ、違う iOS か、古い iOS でってことかな。ヤシさん、こんばんはです。あ、イカリンピカリンさん、コインありがとうございます。リスナーさんで AirPods はどれぐらい、半分ぐらい持ってんのかな。バッテリーの持ちどうなんでしょうね、皆さんとこは。うちが使いすぎってことなのかな。はい、それでは次も気になる気になるさんの方にあった記事です。アマゾンのアレクサ、来年春に Windows 10搭載 PC でも利用可能にという記事が上がってました。私はこの記事を見てふと思ってしまいました。コルタナタン大丈夫って Windows にはコルタナがいるんですけどもね、それを押しのけてアレクサが載せられるぞということだそうですね。すでに、ヒューレットパッカード、それからレノボ、エイススなどのメーカーは今年リリース予定の Windows 10搭載の PC にアレクサを統合する予定ということだそうですね。うん、アレクサ。あ、ここであんまし言うと、自宅のアレちゃんが、アレットさんじゃないですけどね。喋り出したのかな。あ、ケイちゃんとこ反応してる。アレちゃんなら大丈夫かな。それ困るよな。Google さんも頭に一言つけなきゃいけないじゃないですか。Siri ちゃんも頭につけなきゃいけないから、フルに言わない限りは大丈夫だけど、アレちゃん大丈夫ね。アレちゃんだけは、記事に書いてあるんだもん。しょうがないよ。でもアレちゃんはなんか変えられるんですよね、確か。呪文を。あの、スタートレックみたいにコンピューターっていう風に言っても、あれは設定を変えないと反応しないのかな。ということで、まあ、アレちゃん。Windows パソコンにもアレちゃんが乗るってことになると、アレちゃん対シリちゃんの全面戦争が始まるのかな。でもこれ会社でオフィスにいっぱいパソコンが置いてあるとこでアレちゃんを呼んだら全部が反応しちゃうのかな。ちょっとそれも怖いなって気がしますけどもね。お散歩さん、コンピューターとアマゾンに変えられる。Windows パソコンだと Google さんの方行くのかなと思ったけど、Amazon 側行っちゃったんですね。ただ日本国内では Google ちゃんの方がまだ賢いんでしょ？アレちゃんよりは。アメリカでは断然アレちゃんの方がなんか賢いらしいですけどね。これも強制的にアレちゃんを乗せてしまって、コルタナちゃんを殺してしまうってことなのかな。どうなんでしょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキナーさんの方にあった記事です。中国マイクロソフトのエンジニアがサーフェスフォンの存在を示唆という記事が上がってました。マイクロソフト Windows フォンからは撤退してしまったんですけども、サーフェスフォンをどうも開発中と。まだ諦めてないのね、マイクロソフトさんって感じですね。でもどうなんだろうな。結局 Windows フォンがなんでダメだったんでしょうね。 Windows ユーザーの方が絶対数多いじゃないですか。 iPhone が Mac と親和性が高いから Mac ユーザーは iPhone 使うっていうのは分かるんだけど、 Windows ユーザーは Windows フォン使った方が当然親和性高いはずですよね。だけども Windows フォンは結局ポシャってしまったと。 Surface フォン、 Surface フォンね。なんかこれも失敗に終わるような気がしなくもないですけどもね。果たしてどうなることやら。ケイタ君、指示しないと反応しないから AI ではない。まあね、何気ない会話からそれをアシストしてくれるってとこまでいかないと AI とは言えないですよね。アレちゃんは地名などの音 地名など音読みで読み上げる。あ、なんかそれ聞いたことあるな。お散歩さん、デベロッパーがアプリを作らなかったから。あ、でもあの Windows Phone ってなんかあの iPhone 用のアプリとかコードがあればなんか変換して Windows Phone でも動くようにできるとかっていう魔法のツールなかったでしたっけ。結構あれがあんまり使い物にならなかったってことなのかな。ケイタ君、ハッキングされて盗聴器になるだけ確かにね。ワークさん、マイクロソフトが iTunes のようなプラットフォームとアプリの数が足りなかったのね。うん、まあアプリよく使うアプリが対応してくれないとユーザーもいかないでしょうね。あ、イクラムさん、こんばんは。お散歩さん、画面サイズなど現実的に無理。そうなのね。でも画面サイズのこと言ったら Android の方がもっと大変なんじゃないですか。いろんな大きさがあったり、いろんな解像度があったり。まあ、iPhone も最近解像度がいろいろあったり縦横比が違ってたりでデベロッパーさん大変なような気がするけど、まあ Surface Phone 果たしてものになるのかどうなのかってとこですよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチになった記事です。iPhone 直結360度カメラが 4K にインスタ360ナノ S360 度ビデオチャットもという記事が上がってました。360度撮ってくれるカメラ、インスタ360の、これは iPhone のライトニングに直接ぶっ刺して使うタイプのカメラですね。もともとインスタ360ナノっていうのがシルバーの筐体であったんですけども、これが今度 4K 対応になるということで、名前もインスタ360ナノ S ということでリリースされましたということですね。インスタ360シリーズの新モデルとして iPhone と接続すると360度カメラインスタ360ナノS を発売しました。発表しましたか。日本ではハコスコが国内代表代理店を務めます。価格は 28,980 円、カラーはブラックということで、サイズ的には、360ナノとナノ S 全く同じみたいなんですよね。ただ解像度が、4K に対応すると。 4K に対応するけども撮像素子は360-1 の方がちょっと大きいみたいですね。ただ 4K には対応するよと。あとはジャイロが今までは iPhone の中のセンサーを使ってたんだけども、どうも今回ナノ S は本体側でも、あ、本体側じゃなくてソフトウェア上で、手ブレを抑える機能がどうもついて出るみたいですね。で今回新たに 4K360 度映像のライブ配信にも対応しますと。これ LINE の動画とかにも使えるとかっていう記事がどっかにありましたね。この記事の中だったかな。ただこれ私も実は S のついてないナノも持ってるんですが、シルバー筐体のね、本体にケースつけてると使えないんですよ。これを使おうと思うとケース外さなきゃいけない。当然バンカーリングも邪魔になって使えない。そうするとなんか手からスポッと 落ちそうになってちょっと怖いんですよね、使うのがね。なのでナノをシルバー筐体の方持ってるんですが、ほとんど使わない状態になってますけどもね。3601はたまに使ってますけどね。ケータ君、サーフェス電話の OS は Android では？どうなんでしょうね、わかんない。コアクさんお風呂ね、了解です。江口さん、ナノの新型が出るとは意外でした。もう僕もこれ意外でした。ナノの方行くんかいって思ったけどね。散歩さん、 Android の互換性問題も結構あるようですよ。そうですよね。あの物理ボタンがあるあったりなかったりっていう機種によって違ったり、いろいろ大変みたいですよね、 Android さんも。値段的には、360ナノと3601との間の価格帯にはなるんですよね。で、4K を取るんであれば3601よりもこっちのナノ S の方が若干安く手に入ると。ただケースを外さないといけないというのが私的にはちょっとマイナスかな。ただこれ記事の中にもありますけどね、ナノはそれが入ってるケースがね、あれなんですよ、 VR ゴーグル、箱がゴーグルになってくれるんですよね。簡易的に立体映像を見ることができるというとこが、まあ魅力とは言いませんけどね。インスタ3601の箱はそういう風な仕掛けが ついてなかったんでね、1にはついてないんだってちょっとがっかりした部分でありましたけどもね、はい、まあお安め3万円、あでも消費税入れると3万円ちょっと超えるのかな。気になる方は購入してみてはいかがでしょうか。ちなみに私は手を出さないと思いますね。まあナノ自体を使ってないんでね、ここにお金は使わないかなと。はい、それでは最後に au 絡みのニュースを2件ほど紹介しておきたいと思います。携帯ウォッチにあった記事です。安心フィルター 4au、iPhone でも利用時間を制限可能にという記事が上がってました。これはどちらかというとお子ちゃまにスマートフォンを持たせる時のまあ制限、まあ、フィルターですよね。ブラウザーで見てはいけないものを見させないようにするためのサービスですけどね。それが今回 iPhone にも対応しましたよということだそうですね。au は青少年の利用に向けた安心フィルター 4au の機能を1月中に拡充します。 Android 版で提供してきた利用時間帯の制限が iPhone でも適用できるようになりますということだそうですね。まあ小さな子供にスマートフォン持たせる場合はこういうのを入れた方がいいんでしょうね。さすがにうちの娘にはもう入れてないですけどね。そしてもう一つ au 絡みです。携帯ウォッチにあった記事です。 au 2月の韓国は追加料金なしでローミング通信使い放題ということで、これは平昌オリンピックを見据えたサービスですよね。 au は2月いっぱい韓国滞在中ユーザーが追加料金なしでデータ通信を使えるキャンペーンを実施します。世界的なスポーツイベントに合わせて実施するとのことで、2月9日から2月の25日に開催される平昌オリンピックの観戦で訪韓する au ユーザーにとっては、日本で使っている時と同じ感覚でスマートフォンを利用できますと。まあ、国際ローミング au さんだけ980円という3桁で使えるんですよね、1日あたり。 ドコモやソフトバンクよりも安いっていうのがちょっと魅力ではあるんですけども、このピョンチャンオリンピック開催中あというか、まあ2月いっぱいですね、韓国国内ではこの980円もいらないと、無料ですということで、まあオリンピックで撮った写真とか動画気軽に上げられるじゃないって感じですね。ちなみに私 au ユーザーじゃないんでよくわかんないんですけども、この追加料金なしでデータ通信が使えるキャンペーンって書いてあるってことは、ローミング使った通話は別料金なんですかね。あくまでもデータ通信だけってことなのかなって気はしますけどもね。ケイタ君、韓国でも J アラートなるのかな。なりません。これは国内のキャリアの電波を掴んでる時だけしか対応しないはずですんで、ローミング中はならないはずです、 J アラートは。残念ながら、もしかしたら K アラートみたいなものがなるかもしれませんよよくわかんないですけどね。誰かピョンチャンオリンピック行く人いるのかな、いるのかな。私はね、ソウル五輪は行きましたよ、現地。まだあの頃はガラケーでしたけどねだから携帯電話で写真撮ってっていうのはなかったな。カメラはデジカメで撮ってっていう感じですね。写真はカメラはじゃなくて写真はね1988年か、韓国ソウルオリンピック。あれはね、山口に住んでたんで、福岡空港から飛行機でピーって行って2泊3日で帰ってきましたけどね。2泊3日で行っても金曜日仕事が終わってから0時前の飛行機に乗ったから、ほとんど3日にならないですけどねピョンちゃんもさ、雪大丈夫なのかな、どうなんでしょうね。こんだけ日本で雪が降ってたら韓国も多少積もるのかな。なんか施設はだいぶできてきてるらしいけど、雪が心配とかっていう話がありますよね。それにオリンピックの最中は多分北朝鮮も撃たないでしょう、自分とこの選手団を送り込むなら。そこはミサイルは大丈夫なのかな。まあオリンピック終わった後知りませんけどね、どうなるのかやらはい、ということで以上本編でした。すっきちゃんはアイメッセージを既読に、あ、いや、そうそうそう、既読になってねえや、既読になってないな。これは今日はすきちゃんは無理かもな。ソウルオリンピックの時に携帯持っているとはどんな金持ちなんだろう。ああ、金持ちっていうかね多分あれまだムーバだったと思うな。オリンピックでもね、ちょっと前まではムーバの本体って買い取りじゃなかったんですよね。本体はリースで、バッテリーとか充電器は買い取りっていうのが、本体が買い取りができるようになって、で新規に買うと結構なお値段だったんだけども、結構長いこと使ってた本体だったんで安く買い取ってしまったんですよね、確か、うん、だから当然、あ、だから携帯にカメラなんかついてないわ、あの頃は。そうだ、携帯になんかついてないわ、電話しか使えないわ、メールもなかったかもしれない。 アンテナをピーッと伸ばしてね大きさがどれくらいなんだろう。 iPhone の横幅よりも狭かったような気がするな。でも長さは iPhone よりも長かったよな多分。あうちゃんこんばんは。選手団が先遣隊では先発隊では、まあ、否定はできないよな。そうそう、アナログムーバー F を持ってましたよ私は。富士通製、あの頃 FNPF、N、P、S、4種類だったかな。シャープと NEC と富士通とパナソニック。アナログムーバー。で、富士通製はあのスエードタッチで結構持ちやすかったんですよ。で、N、あ、待って、N は NEC じゃなくてナショナル？N だったかな。当時パカパカがあったんですよね。ただパカパカは、パカパカの部分が、あのフラットケーブルが使ってあったんで、パカパカしすぎるとね、接触不良を起こすんですよね。あれであんまし人気がなかったっていうのはね、覚えてますけどね。韓国ソウル五輪行って、あの虎の、マスコットのぬいぐるみ買って帰りましたよ。10センチぐらいのやつ。さすがにでかいの持っては歩けませんでしたけどね。88年なんでね、まだ20代で終わったですけど。ツイッターのコメントを読んどこうかな。ツイッターの方は、ツイッターの方は日付変わって9日朝1618回をアップロードしてヤシさんがおはようございます、私は今日からが仕事、今日からが仕事始めです、大須観音の入り口のお父さん犬ということで、あ、これがソフトバンクのお父さん犬なんだ。これそんなにでかいもんじゃないですね。下の土台とお父さんの座った時の背の高さと同じぐらいちょっとだけお父さんの方がでかいのかなはい、ありがとうございます。おっと、スキちゃん今から帰るよってきたぞ。了解、いっとくとこうかな。そして丸 M さん、最寄り駅から乗れる湘南新宿ライン、東京ラインはグリーン車が2両ついています。後期高齢者等工事は下の席で車両真ん中あたりに座ります。理由は体への振動伝達がより少ないから。2階建ては天井が低く荷物置きがないです。平屋部分は物置が上にあり、階段の上り下りなしで着席下で足に優しいですということでいただきました。はい、ありがとうございます。まあ2階建てしたら天井低くなるから荷物置きがなくなっちゃうってことなのか。なるほどね。はい、ありがとうございます。そしてガンちゃんが こんにちは、猫のしっぽ234回前編、あ、前後編配信しました。今年もよろしくお願いしますということで、お疲れ様でした。はい、続いててるちゃん、明けましてね、明けよろまして、ことおめございます。読みにく今年も配信だんだんということで、1618回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そしてイクラムさんも1618回聞いていただいて、改めて明けましておめでとうございます。変則勤務だからいつも聞けるわけではないけど、ツイキャス楽しみにしてますよということでいただきましたありがとうございます。ツイキャスやめれないじゃんはい、そしてケイちゃん、-17度、冬眠ということで1618回聞いていただいてます。ありがとうございます。 LINE に書いてたかな、なんか寝落ちしてたって書いてましたね、はい、そしてアレットさん、万事まして、ツイッターアイコン用に丸くしてみましたということでね、空海のアイコン丸くくり抜いたタイプをね作ってくださいました。ありがとうございます。こっからはツイキャスなんだね。散歩さん、3メートルとか言ってたけど、お父さんだけじゃなくて土台も含めたサイズなんですね。うん、確かにこの写真見ると土台とお父さん含めて3メートルあるのかな。あるんでしょうね。あうちさん、お父さん犬浅草にも設置されてますね。そうそう、浅草の浅草寺にも置かれてるらしいですよね。やすちさん、朝市はありましたが、今日の昼には撤去されていました。ああ、もうそうか、撤去されるか。門松とかってあれいつまで飾っとくんでしたっけ。昨日は私は仕事に出てて、仕事帰りに結構トンドさんしてるとこあったんですよね。だから、ああ、もう締め縄を下ろさなきゃいけないんだと思って、昨日会社帰りに見てましたけどね。門松やあのお父さん飾りも基本的には昨日までってことなのかな。あの年賀はがきが50人で送れるのは昨日まででしたっけ。多分あれが松の内なのかなって気がするけど、10日までだったかな、8日までだったかな、よく見なかったけど。まあ、あの日付が超えると10円切って貼らないと使えないっていう年賀はがきだったんで、今年は年賀はがきをもうギリギリの枚数でしか買わなかったですけどね。あれ、今年の暮れもまた年賀はがき52円に下げるんだろうか、それとも正規料金の62円でいくんだろうか。62円になったらやめてもいいなって気がしなくもないけどな、年賀状あ、8日まで、昨日までだったんだ。あれ、62円にしたら年賀はがきの売り上げがタンって落ちるんですよね、多分。それが怖くて52円でとりあえず今年というか去年の暮れは販売したんでしょうけどね。まあ、年賀はがきもバカにならないですからね。好きちゃんも年賀状少なめに、まあ、スケちゃん印刷屋さんにお願いしたみたいですけどね。少なめに出し、少なめって言っても去年よりも10枚ぐらい多めにオーダーかけたのに全然足らなかったって言ってましたからね。うちはあんまし増えることないな。出すのも減ってるけど、 来るのも減ってきてるんですよね。お散歩さんどうでしょうね。実はすでに印刷手配済みだったから仕方なく値上げしなかったんじゃ。いや、はがきが値上げされるときに、去年値上げされますよね。はがきと封筒。あれが発表されたときに年末の年賀状は52円に据え置きますっていうプレスリリース出てましたんでね。だから、去年の暮れの年賀状の52円に関しては一応計画通りではあるんですけどもね。井口さん、仙台のお父さん犬見に行くの忘れた。あ、お父さん犬撤去してどこへ持っていくんでしょうね。どっか裏の方行くとまだ置いてあったりするかもよ。でもあれ、下の土台に結構、重しかなんか入れてるんでしょうね。まあ、重し、水かなんか入れてるのかな。風とかで飛んでいかないように。もし3メーター、本当に3メーターあるなら、突風でも吹いたら転ぶ可能性ありますよね。あんまり軽いもんで作ってしまうと。まあ、島根には、お父さん来なかったから当然見に行くこともできませんでしたけどね。散歩さんだから値上げ決定時にすでに手配済みだったとか、ああどうなんでしょうね。可能性ゼロではないかもしれないけど、でもそうすると今年の暮れの年賀状は62円になってる可能性大きいですよね。お散歩さん、ああいう重しって砂や水を使ってるんじゃない？うん、多分砂だとまた撤去しなきゃいけないじゃないですか。水なら速攻へ流し込めばそれで終わりだから、なんか水のような気がしますけどね。もし重しとして使うんであれば、あとは普通にコンクリートブロックとか、そうしないとコストもかかるし後始末に困るから。ああコンクリートか。この写真を見る限りではコンクリートかな。でもコンクリートだと今度搬送が大変ですよね。重たくてクレーンごと。この置いてあるところに大型トラックとかが入れるんならコンクリートでもいいかもしれませんけどね。どうなんでしょうね。ただこのお父さんあんまし可愛くないような顔が。外に置くからしょうがないんだろうけど、もうちょっと毛をモフモフにしてほしかったなって気はしますけどね、お父さん。これも犬年用だから他にも使い回しできないですよね。ああスキちゃんごめん、間に合わんだった。予想ミスとったらスキちゃんからリクエストが来ちゃった。もう一遍リクエストして。外枠だけ普通に作ってあって中に重しを入れる。どういう仕掛けになってたのか実物が見れたらね、触ってみて材質確認できするんですけどね。あ、来た来た。
こんばんは。
すきちゃんコラボしたんだけど。
もしもーし。
聞こえないぞ。
わー。わー。
なんで？
ん？
おかしいな。
わ
ー。すきちゃんコラボしたけど繋がんないよ。なんで？
なんで？
すきちゃん、すきちゃん？あ、3回目です。ごめん、3回目だった。
聞いてる？
許可、あれ許可してるけど繋がらないよ。なんで？あ、来た来た来た来た。
聞こえてる、聞こえてる。
おかえりなさい。
え、とっくに喋ってるよ。
1回見逃したけど。
みんな聞こえとるって。
2回見逃したんかな、僕が。
え？なんかすごいタイムラグ。
あれ聞こえる？
聞こえますよ。
あれ、月ちゃんのとこにこっちの声が行ってない？皆さんのとこには月ちゃんの声が聞こえてるはずなんですけど。ね、月ちゃんの声聞こえてるんだけど。うん、聞こえてるよ。
それも20秒ぐらい喋ったこと聞こえてるんだよ。
こっちの声が聞こえない？もしもーし。
聞こえてますよ。
もしもし。
聞こえますよ。
みんなには聞こえてるよ。スキちゃんの声聞こえてるけど、スキちゃんのとこに僕の声が行ってないってこと？え、タイムラグがあるってことは聞こえてるってこと？んー、スキちゃんの声が途切れるらしいぞ。送信。あ、皆さんのところはスキちゃんの声プチプチなんだ。こっちには綺麗に聞こえてるんですけどね。うん、通信状態が良くないのかもしれないな。私の声は正常に皆さんのところに届いてるんですよね。なぜでしょう。うん、今あの月ちゃんつなぎ直します。じゃあもう一遍コラボ入ってみて。あー、エアーの問題か。ソフトバンクエアー、どうなんでしょうね。多分スキちゃん家に帰ってるからソフトバンクエアーに繋がってると思うんだけど。すいません、一旦切れちゃいましたね。スキちゃんもう一遍コラボ、あ、コラボ申請来た。あ、今度は繋がった。今度は大丈夫かな。
こんばんは。
おかえり。
こんばんは。
聞こえる？
聞こえるよ。
あ、今度は大丈夫？
さっきの何なの？
分かんない。
いや、
こっちで承認しても全然反応がないよ。
いや、私の喋った声がすっごい20秒ぐらいしてからなんかうっすら聞こえるけ、あれなんか絶対おかしいこれと思って。
今もさっきまでもエアーに繋がってるよね、 iPhone は。
常にエアーですよ。
でも今いいってことは何だったんだろう。最初エアーの不具合かなと思ったけど、どうもそうでもなさそうだね。原因がわからん。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
呪い
誰の
いや、ジミちゃんが呪いって書いてある。
ジミちゃんが呪った。お疲れ様です。
歯医者行ったんですか？
行ったよ。行って7時半前ぐらいから始めた。
ね、何？
ん？
なんか声がプツプツして何言っとるかわからない。
こっち綺麗に聞こえてるけどな。
今日は
歯医者、ソフトバンクエアを再起動してみたがいいかもしれないぞ。
でももう終わるじゃん。
まあね。いや、終わってから。なんかネットワークがおかしい。あ、うーちゃん、明けおめことよろ
あ、なんかうーちゃん、久しぶりですね。
うん、挨拶だけで離脱だって。
ありがとうございます。
うん。
あ、ジミーちゃんもお腹の調子が良くないんだね。
あら、まあ。スキちゃんはどんな？
私はピーピーじゃないけど、
うん、
ピーピーではないけど、ニャーニャーぐらい。
なんじゃそれ。
いや、お腹はずっと痛いんで、くれから。
もう薬もないだろ。
もう鎮痛剤があと2つあるけど。
鎮痛剤、痛みはそれで取れるかもしれないけどな。ノロ。
ノロなん。
でも好きちゃんいっぺん病院行ってますからね。
なんか
職場で、うん、
職場でインフルエンザが流行り始めてちょっと怖い感じ。
怖え。
ピーピー嘘だ。
なんだ。インフルエンザ気をつけてよ。職場と同じ部署で？
いや、同じ部署ではないですけど。
同じフロアで？
いや、違うフロアで。
本人さんが？家族が？
本人さんが2人。
ああ、まあまあ本人さんなら休んでくれるからいいわな。家族でインフルエンザとか言うとその人持ってる可能性があるからな。
うん、だって奥さんがおるもん、会社に。
あ、それはやばい。
で、うん、なんか普通に話をしよったら、
うん、
旦那がしんどいって病院に行ったんだけど、お昼になってインフルだって言われたらしいんよって言うけ、いやいやいや、え、3連休一緒におったんでしょって言ったら、当たり前じゃんって言って、あなた持っとるよねって言ったら、多分ねとかって言って、あっち行けあっち行けとかって言って言った。
その家族にはマスクだ、強制マスク。
まあどこでもらうかわからんもんね今。ほんと、
まあ、ちょっと流行ってるからね。出雲も
風邪ひきさんも結構多いし、なんか寒いもんね急に。
うん、昼吹雪いてたんでしょ。
吹雪いとった。全然積もってないけど。
今は
あのチラチラしてます。
あー、だからやっぱ西部の方が雪多いな今回。
あのチラチラ言うても、あのレオ、あのメロンパンみたいな名前の人が歌っとるじゃん、こなー雪って、あれあれあれ状態。
レオロロメン、違う。
ペペペ カメオンカメオンみたいな、
そんな名前でしょ、
エレンとメンバーが一緒みたいな名前の人、そうそうそうそう、これナイキーって言ったらね、
レミオロメン、
そうそう、
レミオロメンじゃなかったっけ、
ほらなんか、ね、
あおレミオロメン
イメージおかしいっちょ、
レミオロメン、レミオロメン
え
あれまたプチプチしだした、あれまた遅延が始まった、もしかして
聞こえてますか、
また遅延が発生しだしたな、そうか、今日はもう終われって聞こえてるけどまた遅延が発生してる、まあいいや、もう50分になるからぼちぼち終わるよ、うん、以上空海 IT ニュース1619回1月9日でした。お届けしたのはってすぐ好きちゃん来ないな、のスキちゃんとみっつあんでした。それではまた明日、さんしってこないよな、ただものだ、今頃スキちゃんとって言ってるただものだんだん、皆さんごめんね、これツイキャスの問題かもしれない、もしかしたら
Coming IT News.